FM ハイ日曜サロン。この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、 SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の提供でお送りします。FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日お越しいただいているのは中島屋ホテルズ代表取締役社長の鈴木健太郎さんです。おはようございます。
おはようございます。
鈴木さん、実は今も若い声だなという方がいらっしゃったんじゃないでしょうか。5代目さん。
はい、
はい、社長就任してどのくらい経ちますでしょうか。
2年経ちまして。
ああ、はい、じゃあ代替わりして、馴染みのお客様には一通りもうね、あ、新しい社長ってことは皆さんご存知かと思いますけど。
はい、先日ようやく、コロナのも明けたので、多くの取引先のお客様に、ご挨拶する機会がありました。
あ、そうです。
それでようやく一通りご挨拶が済んだかなと思ってます。
また新しい中島屋が始まったという印象を皆さんそうすると持たれてるんですかね。
持っていただけたらいいですけど、どうでしょうね。
というのも静岡の、 あの真ん中に、繁華街の真ん中に中島屋というホテルがあって、それが当たり前のようになっているっていうのはね、そういう静岡市民の方たち多いと思うんですけど、年数ももう100年以上になりましたもんね。
はい、今年で107年目で、1916年、大正5年の創業です。
今新しくなったその5代目がもうすでに手を入れてきて変わっているところがいくつもあるということですので、今日はその辺のお話をまずはお願いしたいと思っています。はい、
よろしくお願いします。
どこから始めましょうか。
そうですね、焼津グランドホテルの、オールインクルーシブにしたというところからですかね。
はい、オールインクルーシブと言いますと。
はい、宿泊料金の中にお飲み物、当然滞在にか、滞在費もそうですけど、お食事、お飲み物、テニスとかパターゴルフ、あとは、インドアで遊んでいただけるような施設すべてが含んでいて、追加料金なしで、館内はお財布なしで、チェックインの時にお支払いを済ませていただければ、もうそれ以降は、請求、追加料金なしと。
お財布持たずに歩いていいわけですね。
そうです、はい、
よく豪華な、船に乗って旅なんていうと、そういうシステムがあったりとか、あと最近は日本の中でもいくつか の、 そのリゾートホテルとか宿泊地でそういうことを始めているとかありますもんね。
そうですね、ようやくいろいろなホテルさんもまた、オールインクルーシブ導入されてやり始めていますね。
はい、鈴木社長はそれ、焼津はこれでいいんじゃないかって思われたのはいつ頃だったんですか。
2020年に、コロナ禍に入りまして、で、3ヶ月ほどもう全館休館しまして。
そうだったんですね。
で、もう開けていて も、 もう手元の予約がキャンセルになってしまうし、新規 の、 予約も入らないっていうのがもう続いていたので、あとどういうウイルスかもわからないっていうことで、社員そのもの安全もどう確保していいのかっていうのもわからないまま、焼津グランドホテルだけではなくて、5店舗営業しているレストラン含めて5店舗すべて、休業しまして、でその間に、どのようにして復活するかっていうのを考えて、でその中で出た答えとしては、団体旅行っていうものはもうしばらく復活するのは難しいだろうという中で、個人のお客様にいかに選んでいただけるかっていうことを考えまして、焼津という土地をまず選んでもらうのはそうなんですけれども、我々のホテルそのものが目的地にならないといけないということで、その魅力を十分にお客様にはっきり分かっていただいて選んでいただけるのはどういうスタイルがいいのかなということで、社員とも相談した結果、オールインクルーシブをやってみようと いうことになりました。
良くなって生まれ変わったって考えていいんですかね。
はい、あの館内来ていただくと、分かるんですけども、非常に広くてですね、あのお客様がもともと知らないような、知らずに帰ってしまうぐらい、あの隅々までいろいろなものがあるんですけれども、あの実はオールインクルーシブにする前というのは、お客様の行動範囲っておそらくお食事してお風呂入って帰ってしまうっていうことも多かったんですけど、このオールインクルーシブにして、これもやります、あれもあります、全部楽しんでってくださいってお伝えすると、結構お客様いろいろなところに行っていただいて、でまあアンケートなんかも見ていても、もう1日じゃ足りなかったっていうようなお声もいただいて、まあようやくそれがあのオールインクルーシブっていうものが認知されて評価され始めたかなとは思ってます。
あのサイトをご覧になっていただいても分かりやすいかと思いますけど、見ているとあの連泊したいなっていう気持ちになってきますもんね。
ありがとうございます。
そこはもう狙い通りってことですね、
はい、
評判いかがですか。
まああの最初はですね、例えばお飲み物が、あの飲み放題とかそういうようなぐらいのお声が多かったんですけれども、ただ我々も目指すところは、ただ食べ放題飲み放題をやりたいわけではなくて、その、まあ、滞在中の約19時間をいかにこう目いっぱい楽しんでいただくかっていうことなので、まあ、それでいろいろな施設も増やしたり、して最近ではもう本当にお食事だけ、飲み物だけじゃなくて、いろいろなこう嬉しいお声をいただいて、まあ、ついこの間の夏休みも本当にお子様から、あの可愛いお手紙いただいて、もうここのホテルでにの人になりたいですとかっていう声
を
いただいて、本当にありがたかったです、
ね、あ、それは嬉しいですね、もう自分の家みたいにしたいってことですね。
そうですね
、うん、ですから地元の私たちでもこれだったら泊まりたいなって思いますもんね、
はい、まあ、特にコロナ禍でもあの全国旅行支援とかそういう制度もあったおかげか、静岡県内の方の利用も結構多くてですね、
今近場の人たちが近いところに泊まるっていうのが少しなんか主流になってきてるとかありますよね。
そうですね、多分これまでっていうのは旅行っていうと移動距離がある程度ないと旅行に行った気がしないっていうのはなんとなくあったのかもしれないですけど、ただ我々の場合は近くでこんな施設があるので、むしろ移動時間を抑えて館内でより長く過ごしていただきたいなと思っているので、まあ、本当に静岡県内の方にはぜひ一度訪れていただきたいなと思ってます、
温泉もあるわけですしね、
はい、
という焼津グランドホテル、そして
中島屋グランドホテルの、客室を昨年改装しまして、はい、シングルルーム3ルームをまとめて一部屋にして、
それは大きいですね、
広いお部屋にして、まあ、長期滞在もできるようなゆったりとした、レジデンシャルツインというお部屋に生まれ変わりました、
はい、
で内容としてはその広々としたツインでバストイレ別とかそういうこともあるんですが、今回こだわったのは、まあ、静岡の、まあ、我々ローカルホテルなので、その静岡らしさをこう泊まったお客様に感じていただきたいなということで、伝統工芸を使ったような竹千筋細工のペンダントですとか、
これね、匠しくで見ました、
はい、
すごい技が使われていますよね。
あとは藍染めですとか茶染めですとか、それこそ匠しくさんにいらっしゃる職人さんにもオリジナルで染めていただいたりして、はい、
地元密着型ですね。
そうですね、はい、
それは外から来た方にもいいですし、それも地元の方たちもなかなか知らなかったりするから新たな発見がありそうですね。
はい、まあ、ぜひ県外海外のお客様をこう静岡にお招きするっていう時にはまあ、このお部屋に紹介していただいて、ぜひ泊まっていただきたいなと思います、
私たちの町のいつものところにある中島屋グランドホテル、お部屋の中まではなかなか行ったことがないという方も多いと思うんですけど、はい、どんどんそんな風に変わってるんですね、
はい、
で、その中島屋グランドホテル、実は、ガーデンホテル静岡っていうのも隣接と言ったらいいんでしょうか。
はい、もともと中島屋ビルという貸ビルだったんですけれども、まあ、そちらのビルを上の階を半分宿泊施設に、コンバージョンしまして、それで113ルームのお部屋がございまして、
そんなにあるんですね。
はい、で、屋上がフロントになっておりまして、屋上に小さな、まあ、お庭があって、まあ、青空の下その緑を見ながら少しコーヒーなんかも召し上がっていただけるような施設になってます。
私も行ったんですけど、ゆっくりしますね。
ありがとうございます。
であそこでちょっとね泊まってる方とお話ししたりっていうこともできますしね。はい、おなじみ のガーデンズというお食事のできるところもありますよね。
はい、藤枝と焼津に、焼津四川飯店&ガーデンズ、藤枝四川飯店&ガーデンズという、中華のレストランがございまして、うん、まあ個人でご利用いただけますし、小さな個室もと、あと宴会場がございますので、まあ、企業の方ですとか、まあ、いろいろな総会とか、まあ、そういうお食事、お集まりとお食事という、会場になってございますので、まあ、ぜひ地域の方に使ってもらいたいなというふうに思ってます。
これは宿泊施設ではないけれどもこういうものをやろうっていう発案があったってことですよね。
そうですね、もともとはですね婚礼の考え方があったので、その婚礼施設としてもともと八幡にもガーデンズってありましたけれども、ただその、婚礼のビジネスからは撤退しまして、今は宴会レストランの会場として使ってます。
そうですね、私たちがホテルをどう使うかっていう感覚も変わってきましたね。
そうですね、はい、
それに伴って新しい社長はコロナ禍の大変なところにもかかわらずまあ改革して新生中島屋がもうスタートしてるっていうことのようで、まあ、その辺はね、ざくっと伺わせていただきましたけど、ニューヨークでも相変わらずやってらっしゃいますか、レジデンス。
はい、今2011年からこの事業をスタートしまして、今4棟のアパートメント、はい、保有してまして全50ルームになりまして、うん、こちらも日本からニューヨークに出向されたような日本人の方々が、まあ、一時住まいとして、1ヶ月2ヶ月お過ごしいただいて、その後、まあ、家族を呼び寄せたり、自分のアパートを見つけてそちらに移るという、まあ、最初のニューヨークに入った時のこう登竜門というか、
第一歩で、
第一歩で使っていただいている。
すごくありがたいと思います、はい、まずはっていうところでね、まあそういう、鈴木健太郎さん5代目の社長、まあ、海外に留学もしたことがあったりお仕事でもいらっしゃったことがあったりというところを経ての現在の社長でいらっしゃるんですが、この後も引き続きそれではお話伺わせてください。
はい、お願いします。
FM ハイ日曜サロン、今日は中島屋ホテルズ代表取締役社長の鈴木健太郎さんにお話を伺っています。今リクエストいただいた YMO のライディン、これは、お子さんの次男さんが好きだっていう、はい、
家でかけてましたらとってもなんかノリノリで、いつも口ずさんでたので、まあ、やっぱ YMO は世代を超えるのかなと思って
お子さんたちとは仲良く遊んだりなさるんですか。
はい、まあ男の子3人なので、うん、まあ私いなくても3人でわーわーわーわ
ーやんちゃに、
はい、まあ喧嘩もしますしでもまあ仲良く本当に友達みたいな感覚で、
あんまり子育てには口出さない方ですか。
いや結構出します
どんな子に育ってもらいたい。
そうですね、まあ自分の人生を楽しめる子に育ってほしいですね。はい、
それ今の時代余計大事かもしれませんね。そんなわけで中島屋ホテルズでも中に入られてからしばらくはいろんな部署があるところを回られたと伺いました。
はい、もう私ももともとはホテルの仕事をやっていたわけではないので、う
ん、他のお仕事をしてから戻られた、
約11年ほど製造業しか見てこなかったので、まあ、そういう意味でまあ、 サービスの現場や、まあ、調理場もそうですけれども、それだけじゃなくてこう施設管理をするような機械室とか、
うん、
まあ、そういったところでも、まあ、本当にちょっと短い間ですけれども、まあ、そこにいる人あのスタッフにいろいろ教えてもらいながら、約1年ぐらいかけて、うん、全ての店舗を回りました。
おすごい、はい、かなり大変なお仕事ですよね。
そうですね、もうただその時はもう、あ、中島屋ってこういうところなんだっていうのが分かるいい時間だったんじゃないですか、
ね、どういうところなんですか。
まあ人で言うとどのスタッフもいい子が多いなっていうのが本当に素直で、
うん、
まあ、そういう人たちに支えられてるんだなっていうのはすごく一番、そこが一番印象的でした。
うん、
チームワークで仕事をしているので、やっぱりそういうのが資質としてあるんだなって、共通した資質としてあるのかなって思ってます。
じゃあ、まあ、これからというかもうすでにそうだと思いますけれども、一緒に働く仲間を、募集してで選ぶ方に今回ってらっしゃいますけど、どういうところを考えて選んでらっしゃるんですか。
まあ、もう今の時代選ぶっていうほどおこがましい、
あらあら
むしろ選ばれる、
あ、なるほど、
ようにならないといけないと思うんですけど、
ね、働く場所として選んでもらえるようなところにならないと、
はい、そうです、はい、
そういう考え方で、
半
分くらいですか、女性の方結構いらっしゃいますよね。
そうですね、半分ぐらいですね、半分半分、
うん、
はい、
うん、女性にとっても働きやすい職場であるというところにかけては、じゃあ自信がありそうですね。
まあちょっと女性に聞いてみないと分かりませんが、まあ結婚して子供が生まれてからもまた戻ってきてくれる人たちも多いですし、
うん、
まあ、今は男性も育休を取って、戻ってきてくれているので、まあ多分昔に比べればかなり働きやすくはなったんではないかなとは思ってますけれども、まあ、まだまだ改善するところはたくさんあるんじゃないかなと思います。うん、
先ほどお話があったコロナ禍でまずは3ヶ月休業したと、
はい、
その後やっていく時っていうのはどんな覚悟をお持ちだったんでしょうね。
もうやっぱり3ヶ月以上営業してないと不安がもうマックスになってしまう、
はい、
もう売り上げがないので、うん、でただ従業員はそのまま、施設もそのままっていうことなんで、当然毎月赤字がどんどん出てってしまうっていう状態なんで、
全部その経費はずっとかかってきたわけですね。
そうですね、はい、いろいろな助成制度とかも使いながらではありましたけど、それでもやっぱり賄いきれないっていうことで、まあ、あとは市場もちょうどその頃少し動き始めて、うん、その2、3ヶ月後ですかね、 GoTo トラベルが始まって、
はい、
その流れの中でどう生きていくかっていう、もうやるしかないっていう感じでした、
うん、はい、今だいぶもう戻ってるんじゃないですか。
はい、個人のお客様のご利用はもう本当に、元に戻ってきてる感覚はあるんですが、ま、企業のご宴会っていうのはやはり今また第9波とかそういうことで、
はい、
日延べになったりとか、まあ、そういうことは多少ありますけれども、まあ、それももうしょうがないというか、うん、それを込みで我々も勝負はしていかなきゃいけないので、
うん、
まあ、その波も多少読みながら収益を上げていく構造を作んなきゃいけないかなと思ってます。
人のその行動する時の気持ちというのも変わってきましたしね、
はい、
あれがあったので、まあ、行ける時に身内でぜひ近いところでも楽しもうよっていうのはすごく思うようになりましたよね、
うん、
まあ、そういう中の一つで、ね、ホテルでそれじゃ一緒に食事しましょうとか、何かあったからじゃあみんなでちょっと泊まってみましょうとかっていうことにもなっていったと思うんですけど、もう一つ静岡市立美術館が駅前にありますけれども、あちらのちょうど展示とそれとそれに対していろいろクリエイティブに作ってくださったお食事がコラボレーションしたりもしてましたよね。
はい、そうですね、 不思議の国のアリス展というのがあった時に、企画をさせていただいて、その時から毎回特別展、展示をされる時にそのテーマに合ったお料理をお料理ですとかデザート、アフタヌーンティーなんかを提案させていただいてまして、もう今はもう本当に何年もやっていて、うちの、料理長ですとかレストランの店長は、でその展示が例えば前に名古屋であるって言った時は、はい、もうその前の名古屋に行って、その展示を見て、でちょっと着想を得てそれからメニューを組んだりとかってしてくれてます。
やる気満々でいいです ね、はい、そういうスタッフも一丸となるっていうのは嬉しい瞬間ですよね。
そうですね、はい、
そうするとじゃあこんなメニューでいいかしらっていうのは何回かあるんですか、提示がこれでどうですかっていうの
が、もう今は本当に慣れたもん、最初の頃はなかなかちょっとこれ違うんじゃないかなとかって、社内でいろいろ言ってましたけれども、今ではだいぶこの表現の幅っていうのも広がって、本当に逆に鍛えていただいたっていうような感じですね。
そうか、そういう刺激があってまた新しいものが生み出されていくっていうことなのかもしれないですね、はい、そういうチャレンジャブルなところはあれですか、5代目のお得意なんですか
どうでしょうね、テーマとして、なかなかこう料理を自分たちでテーマを作るって難しくて、季節以外のものでいうとなかなか絞り込みにくくてっていうのがあったと思うので、むしろこうテーマを与えていただく方が、こう制約があった方が割とクリエイティブになれるっていうところがあると思うので、それでは本当に助けていただいたというか、っていうところですね。
面白いですね、
はい、
でもちろん私たちはこの季節ごとで、例えばこれからですともうちょうど七五三であるとか、あるいは忘年会であるとか、来年に向けておせちであるとかっていうところをまたね覗かせていただくことになるんですけども、こういう部分に関しては中島屋さんの比重ってどうなんですか、全体の中で。
本当にお祝い事ですとか季節の催しもそうですけども、そういうものは本当に、ホテルとしては、そこに多くのお客様が来ていただけるのでとても大事なものとして捉えてます。で、これからおっしゃる通り七五三ですとか、年末年始のご家族のお集まりですとか、冬に向けて日本の場合はいろいろなイベントごとがあるので、そういう時にはぜひうちを利用していただきたいなと思ってます。
今までもねカードがあったりなんかしましたけれども、小屋町クラブというのになったんですね。
はい、そうです。
ちょっとご紹介いただけますか、これ。
これか中島屋の会員組織でして、無料でポイントカードを作っていただいて、ご利用金額の 5% のポイントが、がついて、次回以降ご利用いただけるんですけれども、それ以外にもホテルによりますけれども、お泊まりの場合、駐車料金をサービスさせていただいたりですとか、あとは季節ごと高山町クラブ通信という冊子をお送りしてますので、中島屋の1店舗だけじゃなくて、全ての店舗をの最新の情報を写真、綺麗な写真付きでご紹介しているので、また次のご利用にのワクワクをそこで思いを馳せていただいて、利用していただきたいなと思ってます。
日常の中に埋もれてちょっとこう気分転換したい時とか、非日常のところにスッとこう行けるんですもんね、
はい
そういう大事な場所になっているのかもしれないですね。
そうありたいと思ってます
さあ中島屋ホテルの5代目としてどんなところでありたいと今思ってらっしゃって、あるいはどんな風にしようと思ってらっしゃいますか。
我々静岡の真ん中にあるホテルとして、焼津グランドホテルも含めて静岡県の真ん中にあるというホテルとして、皆さんのこうお祝いですとか晴れの日とか、人と人がこう思い出ですとか、人の絆がちょっとこう強くなるっていう、そういう瞬間に、中島 があると、まあ、その、中島屋自体の思い出というより皆さんの思い出の中に、その舞台が中島屋だったっていう風にして、あの時、あんなことをしたのが中島屋だったよねっていうことが、地元のお客様にそれをどれだけ言っていただけるかっていうのが、まあ我々の価値かなというふうに思ってるんで、そういうお声をたくさん聞けるようにしていきたいなと思ってます。
あそこでやったよねっていうふうに言えるということですね、はい、それがでも続いていくっていうことなのかもしれないですね、
はい、
自分の中に実はね、その前にいただいた言葉の中で、はい、発見した言葉がありまして、
はい、
あなたにとって静岡市とはっていうと人格の一部ってなってました。
ああ、そうですね、私も18まで静岡にいて、まあ、それから、まあ、東京でしたり海外とかって行きましたけども、まあやっぱり地元に戻ってきて自分いいか悪いかは別としても、自分は静岡で生まれ育ってこういう性格とか考え方なんだなっていうのをすごく感じますね。
静岡に馴染むものであると静岡に育てられた人格であるっていうことですね、
はい、まあ、気候もそうですし、このお町っていう文化でだったり、まあ、あの産業とかそういうものも、あと交通の便も含めて、やっぱりこれを例えば新潟に生まれた人とか山口県に生まれた人とかっていうのと比べれば、多分そこではまた全然違う人格ですとか、考え方になってたんだろうなと思う。まあ、原点回帰じゃないですけれども、やはり静岡に、見えるお客様に静岡としてのこうおもてなしをするっていう、それがまあ我々ローカルホテルで、要は全国チェーンではないローカルホテルとしての使命かなというふうに思ってます。
あ、なるほどね、はいはい、いろいろと何かがあった時にどこでやろうかっていう時のね、いくつかの中に必ず入ってきているっていうのは、はい、もう静岡に中島屋ホテルズありきということなんだと思いますが、これからもでは5代目のまた新しい手腕も楽しみにしておりますので、はい、どんな展開になりますやら注目していきたいと思います。
ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
中島屋ホテルズ代表取締役社長鈴木健太郎さんでした。
FM ハイ日曜サロン、この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の提供でお送りしました。